時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんも、ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースキャスターの松ピーこと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団、株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあね、番組のオープニングは毎度、
はいはい、
お天気の話、気候の話をしますけれども、
そうですね、
はい、もうどう言えばいいんでしょうかね。先週末と打って変わって
暑い
今日はもう小春日和って言っていいですよね。
本当にも
う、
あのお日様もよく出ていて、
は
い、
まあ、あのこの番組ね、あのレインボータイム FM の、ね、生放送の番組はあの YouTube でも配信しておりますので、はい、スタジオの様子はね YouTube でもね見ることができるんですが、まあ、ご覧いただいての通り、私はあの今半袖 T シャツで放送をお送りしております。あの先週も言いましたけどね、あの一応上に長袖のセーター1枚着てたんですよ、はい、アウターも持ってたんですけど、はい、あのまあ、ダウンジャケ薄手のダウンジャケットを持ってたんですが、ね、はい、まあ、これは着れないなと思って、うん、でセーター1枚で、まあ、豊洲に来ましたけど、もう途中で暑くなってもうスタジオに入ったらもう着てられなくなっちゃいまして、そのセーターも脱いで半袖と、もう3段階ぐらい、ね、調整できるようにしてますよ。
すごい準備、うん、やっぱ準備って大切だね。
そうですね、
夜きっと涼しいから、
うんうん、もうね、間もなくね2月に入ろうというね、はい、ですけれども、うん、まあ、これだけね寒暖差がありますとね、はい、まあ、あの巷ではねインフルエンザもとか、うん、あと、まあ、普通にね風邪も流行っております ね、 あのやはりそのここにねついていけず、うん、ね、こう体調を、ね、崩す方も多くいらっしゃるようなので、まあ、皆さんねこれを気をつけてね過ごしてください、
はい、
はい、そして、まあ、先週末といえば、25、26日に東京ビッグサイトで日本最大のヒーリングビューティーイベントヒーリングビューティーですね。
すごいですね、
はい、新たな造語ですね、
はい、
うん、でも日本最大ですよね、
はい、
はい、癒しフェアが開催されました、うん、まあね、なんとメインゲストにね、まあ、ビューティーっていう、はい、まあ、正しい、ある意味正しいんでしょうね、加納姉妹さんとかね、はい、片岡鶴太郎さんとかね、はい、あとは、まあ、ペコさんとか、ね、はい、まあ、そういう ね、
いらっしゃ
いましたね、はい、著名な方々もいらっしゃっている、まあ、この癒しフェアというねイベントが開催されたんですが、まあコメンテーターの小島さんがね代表を務めるもう一つの会社がありましてね、はい、ペットの気持ち株式会社さんがこの癒しフェアに出展されたんですよね。
はい、
うん、
頑張って出展してきました、
うん、ね、結構大盛況だったようでですね、
はい、そうですね、あのね、ディレクターのね、うん、関森さんも来てくれてスプーンを曲げていただきまして
そうそうね、あの先ほど ね、その前の番組のね、はいはい、あのジュークボックスのマキレポのコーナーでも、はい、話していただいてましたけど ね、うん、ね、楽しかったです。
めちゃくちゃ楽しかったです。
嬉しいですあのみんながスプーン曲がらないんですけど、うん、私がやわやわとかって暗示をかけるとみんながヒュッヒュッと回るんですよ
そうそう、あの先ほどね関森さんが、うん、あのスプーン曲げでね、はい、曲がった話もしましたけど、うん、私も、
はい
はい、あの小島さんの声かけもあってか、
はい、
もうぐにゃっとね雨のようにねスプーンが曲がりましてね、お互いにね、あの関森さんがスプーン曲げるのも私目の当たりしましたし、はい、うん、私が曲げるところも、はい、関森さんにも見ていただいて小島さんにも見ていただいてね、
は
い、
いや私はお二人にちゃんと暗示をかけましたよ、やばいわっていう
ね、まあ、とてもね、まあ、貴重な体験させていただきまして、はい、まあ、このイベントの様子とか、うん、まあ、振り返りなどは、
はい、
まあ、あの詳しいね、はい、関森さんの感想なども含めて、はい、小島圭さんがパーソナリティのレインボータウン FM 日曜夜9時半からの番組ペットの気持ちでご紹介しようかなと思っております、ね、今度の12月3日の、日曜日21時半ですね、はい、まあ、こちらの番組も、はい、あの関森さんがあのディレクターで担当していただいておりますし、私はあのプロデューサーでお手伝いさせていただいておりますので、はい、またちょっとこの話題はね12月3日にさせていただこうと思います。はい、さて、 毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日はですね、
はい、
お歳暮送らない派は7割です。はい、2023年はですね、およそ7割の方がお歳暮を送らないそうです。これは社会人の意識調査を手掛けるジョブ総研が27日に公表したアンケート結果、昨日発表したんですけどね、そんな世相が浮き彫りとなりましたと。でお歳暮を不要とした人のうち5割以上がお金がかかるという回答ね、
はい、
で3割が他の手段で、挨拶とかね、感謝を示せると、はい、今いろいろな手段がありますからね、それとやはり準備手配が面倒かなということを理由に挙げていて、もちろんね、その世の中のね景気としては物価高はもう背景となっているようですけれども、なんとなくね、お歳暮文化の衰退を指摘する結果となったようです。どうですかお歳暮小島さん。
そうですね、
もらうでしょ、
はい、いただきますいただくんですが、やっぱりお歳暮っていただいて、なんか皆さんお返しをしなきゃいけないとか結構プレッシャーになったりすることも多いのかなというので、私はすぐにお礼のお電話したりとかすることが一番いいかなと思っていたりするので、何かをまた返してほしいと思って送ってるんじゃないですね、私もお歳暮送らせていただくじゃないですか、お世話になっている方とかね、そういう方に送る際は、お返しが欲しいわけじゃなくて、日頃の感謝をお伝えしたいだけなので、なのであまり金額にもこだわらずに、その方が使いそうなものを差し上げればいいんじゃないかなっていうところで、ちょっとこのお礼の文化は残したいかな。
そうですね、お中元とかね、お歳暮とか、物で考えるとね、他に手段があったりとか、するっていうのがありますけど、年賀状とかと一緒でね、こういったね文化っていうのは、その減る傾向ではありますよね。
そうですね、年賀状を毎年出してるんですが、そろそろやめてもいいのかなって思う気もするんですが、
一昨年ぐらいから、今年の年賀状を持って、失礼させていただきますというような、それが一筆添えてある、年賀状を受け取ることも多くなりましたし、その影響もありますか。これね、私これいろんな個人の意見があると思うんですけど、私自身も、年賀状はほとんどもう去年ぐらいからやめてますよね。もう減らしてますね。
個人はね、そういう SNS とかを使ったりして、おめでとうなんていうのをやり取りをするとして、ただ法人の方だけが今年賀状をやっぱり出しているっていう感じですね。1年間お世話になった企業にありがとうございます、今年もよろしくお願いしますっていうのを、年初からご挨拶させていただきたいなっていう思いを込めてっていうところがあるんですが、
そうですね、だから、ちょっとね、我々こういうと、多分ジェネレーションのギャップはあるんですよ。これ今のは結構昭和思想だとは思うんですね。
スーパー昭和世代としては、
そう、僕もそうなんですよ、だからやっぱりその減らしてるけど、やはりその失礼に当たらないかなというのは気になるのは、昭和世代だなってそれはもうほら昭和に生まれたから、それはもうほら否めないからね、そういう文化でね、やっぱり今までずっとね小さい頃からね、やってきたこと、大人になってもやってきたことをやはりやめるとか減らすとかっていうのは、やはり気になるっていうのはこれは人の差がですから ね、
だって、年賀状が来るの楽しみでちょっと朝ポスト見に行きましたよね、
そうですね、でもやはりそのうちの子供たちとか、やはりこう見てても、やはりそもそもがその文化がなかったり、もう生まれてからこの方メールがあったりとか、もうね、物心ついてね、もう LINE とかね、やっぱりそういうのが、当たり前になったりとか、だってほら学校だってクラス LINE とか、いろいろ部活 LINE とかあるような世相ですからね、
そこでね、おめでとうって書けば終わりますしね、
だしね、であとこうリアルタイムに反対にそのグループでなんか、なんていうんですかね、電話、グループ電話とかやる方が、リアルにお正月離れてるけど、声聞けたり、なんかね、いいこともあるんだなと思ったのは、 その転校しちゃったんだけど、その子が実はそのクラスのグループラインに残ってるんですよ。
いいですね、
残っててね、だからあなんか元気とかなんかそういうのを子供たちがやってるのを見たときに、ああやはりやっぱ今時間と空間を超えてやっぱこういうこともできるのかなというふうには思ったりしました。だから なんだろう、こうお歳暮にほら年賀状なんて、あの年賀状はなくなるかもしれないけれども、そのデジタルで、あのほら郵便局なんかも頑張っていろいろほらデジタルで文字の文化を残そうとしたりとか、とかね、絵はがきの文化を残そうとしたりとかしてるから、だからまあうまくそのデジタル社会と融合して、その結果なんかこういうね、なんかこう一年のお礼とかを言う文化とかいうのは残す形にいってほしいものですよね。そうですね。だからまああのこういうね、こういう日本文化なんですかね。まあ確かにそうですよね。あの僕外資系の会社いましたけど、あの年賀状じゃなくてクリスマスカードでしたもん。
そうですね、クリスマスカードで、あのおまけのようにアンドハッピーニューイヤーでくっついてましたね。
そうですそうです。そうですよね。だからまあこういうね日本文化なんかの残してほしいかなという気もします。はい、以上今週のニュースピックアップでした。
東京ラジオニュース。
「瞳を閉じて君を」
聴きいただいた曲は平井堅で瞳を閉じてでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマはスマート農業、最新動向は遠隔操作です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はですね、はい、久しぶりにスマート農業の話、はい、ね、うかうかしてるとですね、はい、こういう最先端の話はどんどん進んでおりますのでね、
すごいですね、
はい、だからね、時々ねウォッチしてね追いかけてね、うんうん、皆様と共有しなければと思うんですけれど、はい、まあ、まずそのスマート農業というものでは、そのロボットとか ICT とかですよね、まあ、そういう IT の技術を活用して、まあ、農作業の省力化とか品質の安定化を、まあ、図るということなんですよね、そもそものテーマというのは、そして、まあ、今日は遠隔という、言葉も、テーマに入れましたけれども、遠隔農業というんですね。でこの遠隔農業というのは、パソコンやスマートフォンから、野菜の発育状況を見ながら水やりとか害虫駆除とか、収穫などの指示を出せる、まあ、農園を言っていましたが、ね、この遠隔がですねもう一歩進んでいるわけですよ。もうさらに進んでおりまして、この農業の遠隔という話なんですね、
はい
はい、でこの、これをですねちょっと言い方を総称すると、まあいわゆるロボット農業とかロボット農機、まあ、機械の機と書いてロボット農機と、言うんですけど、まあ、この進化による遠隔操作&監視の実証が進んでいます、うんね、うかうかしていると進んでるんですよ。
すごいですね、
うん、例えば、はい、クボトが主に取り組んでいるテーマというのは2つありまして、はい、1つ目は遠隔操作と監視、まあのね、勝手に、ね、自動走行自立走行するっていうのは、ね、はい、今最近、ね、自動車とかもそうですけれども、はい、できていますよね、うんうんうん、まあ、それだけじゃなくて離れた地点から複数台の農業機械を操作して、まあ、作業もしながら監視もするっていう、結構、ね、その監視ができる、ね、農作物の発育状況が、ね、監視ができて人が遠くから、まあ、どういうふうな状態かっていうのが見れるよねっていうのはこれまでも話はしてきたんですよ、はい、うん、なんですけれども、これが遠隔操作と監視ができるということなんですよね。
すごい
ですね。まあ、こういうね高難度な実証に取り組んでいるわけです、うんうん、ちょっとね今言ったことをもう少し補足するとね、
はい、
いわゆる遠隔操作って言ったけど監視は人間だったんですね、うんうん、だけどこの監視ですらロボットがしているのです ごいんですよ。
すごいですね、
はい、
そうなんか人の目がね最終的にはやっぱり頼りになるねって言って、はい、農業ってねやっぱり見て確認するっていう意識がすごく強いね、農作物の出来上がりとかそ そういう意識がすごく強かったので、
そうですそうです、まあ、だから今言ったようなね小島さんおっしゃる通りここって高難易度が高いんですよ、
うんうん
うん、もうウルトラ C もできた暁にはもうウルトラ C ぐらいじゃないわけですよ ね高難易度高、
ね、
うん、なんです、なんですけど 実際にその高難易度な実証にもうすでに取り組んでいるという話を今日したいんですよ。
すごい、
うん、そして、うん、まあ、もう一つが、まあ、ロボット納期にアームをつけて、まあ、その手の代わりにね、はい、いろいろ、まあ、操作するということへの挑戦です。で、まあ、こちらはトラクターとか田植え機とか、まあ、コンバインとか、まあ、従来の、まあ、農業機械ですよね、うんうん、まあ、ここの本体だけではなく、まあ、その実際の、まあ、作業機自体を賢くしようという取り組みが行われているんですね。今ある作業機をもっと賢くしていこうと。
すごい、今でさえ昔に比べて賢いなと思うことがすごくいっぱいあるんですけど、うんうん、なんか農業ってすごく、はい、こういうことしなきゃいけないから大変だとか言われていた部分じゃないですか、はい、あのお休みもできないし、うんうんうん、嵐の時でもやっぱ見に行かなきゃいけないみたいなことがあったりとか、そういうところを逆に機械がやってくれるって言ったら、うん、農業参画しやすくなりますよね。
そうですよね、うん、だから農業機械って、うん、が農業って機械ができたことですごい進化したわけですね。これまでもね、うん、今までだって手作業でしょ、田植えとか脱穀とかね、はい、そうそう、やはりねやってたものをトラクター、今言ったようなこういうね田植え機とかトラクターとかコンバインとかできちゃって、うん、もうこれも革命的だったわけですよ、
はい、
うんね、これ産業革命によってね、うん、ちょっとこれはね、まあ、内輪話と言いますか、はい、実は私ね父親が、うんうん、大学で農学部なんですよ。農学部出てるんですね、でただ昭和一桁台生まれなんですけれども、はい、その当時まあ、農学部に進んだんですけど、うん、やはり農業工学科っていうところを出て非常にその当時人が少なかったんですよ、うん、農業を工業にするっていう学問、うんうん、まだ学問の頃で、それで先ほど紹介したうちの父は最初久保田に入ったんですね、まあ、久保田に入ってその研究所に入ったんですけど、うん、いわゆるどうやってこの稲の苗を傷めないで機械が挟んで、あ、人の手の代わりにこの挟み加減がちょっとでも強いと稲傷めちゃうから、うんうんうん、もうなんかそれの研究をしていて、で、まあ、ちょっとね途中で、まあ、この会社辞めて、うん、うちの父はコンピューターの方に、はい、電子計算機の方に行ったんですけど、でもやはりそれを日夜いわゆる今でいうその、産学連携ですよね、うん、それをやってなんとか傷めないで挟めないかって、で、まあ、結果久保田がねこういう田植え機を、
ね、今当たり前の
ように当たり前のようにやっている、うん、そういう話をね、子供の時に聞かされました、
はい、
うん、だからもうね、こう今やね、そこから今度はじゃあ今度どう植えるとかね、うん、どういうふうに植えていこうかとかっていうのをもうだから田植え機が勝手に考えるというか、まあ、AI も搭載してっていう時代なわけですよね。だからまあこういうね、ロボット農業機械と書いていわゆるロボット農機という話なわけですね、うん、でこのロボット農機というのは、レベルがありまして、
はい、
農水省が、設定した3つのレベルがあるそうなんですね、まあ、これに基づいて説明すると、じゃあまずレベル1、
はい
はい、もうこれすでに達成しておりますもん、
はい
はい、何かというと使用者が搭乗したもう乗り込んだ状態での自動化、うんうん、市販済み、
はい、
ね、ですこれは使う人は納期に搭乗する 乗り込むということ、うんうんうん、で、まあ、特進走行とか、まあ、ハンドル操作の一部ぐらいは自動化すると、ね、うん、ことができると。これはねもう田植え機とかね、
はい、
うん、トラクターとかでできてますよね、
うんうんうん、
あと自動化されていない部分の操作はそれ以外は全て使用者が実施すると。だから例えば水の深さとかどれぐらいなんだろう、ほら沼ってるから、はいはい、沼るか、そういうその機械の高さの設定とかは人間がやる。これはもういわゆる今農業が工業化されて、うんうん、よく見る風景の中でやってることだと思うので、はい、これはレベル1は言ってるわけですね、
はい、
じゃあ続いてこのレベル2というのはこれは、使う人の監視下での無人状態での自立歩行ですね、うん、これももう市販されておりますし、 これも達成しております。これ皆さんですね、テレビで下町ロケットの、
はい、もう感動して見たのを覚えております。
はい、ありましたよね。下町ロケットでね、農業トラクターが ね、すごい
、うん
ね、まあそのね、ドラマのね、まあ、話題にもなりましたけど、はい、まあ、こういう農業用ロボット、ね、自立走行すると無人でね、で、この、これは、まあ、ここら辺からロボット納期というんですけど、
はい、
無人で走る、まあ、ハンドル操作とか発進とか停止とかね、あと、まあ、その地形に合わせて曲がったりとかっていうのも地図データ読み込んでますので、はい、こういったものは自動化できるということですね。なので、まあ、使っている方はこのロボット納期を常時監視すると、ね、だから乗ってないけれども例えば、まあ、田んぼの旗で、
はい、
ラジコンの操作みたいな感じで、まあ、見ながら、常時監視して危険の判断とか、あと下町ロケットでは確かなんだろう、トレーラーの中にそれをなんか、はい、管制塔みたいな監視するところがあって、は
い、
ね、うん、そこでねトラクターのね、うん、動きをね全監視してましたよね、はい、管制塔みたいなところでね、
すごいかっこよかったです
ね、はい、うん、なのでまあこういうそのね、まあ非常時の操作を実施すると、はい、うん、でこれは基本的に、まあ、まあいわゆるその居住地域から離れた農地とか、うん、まあ、第三者の侵入が、ね、なかなかその入ることが難しい、はい、環境で使うことができると、うん、僻地で使えるというようなことが、まあ、メリットとされているわけです、はいはい、そしてお待たせしました、はい、さらにその上を行くのがレベル3の、この納期なんですね、無人状態での完全自立走行、まだですねこれは研究、先ほど言ったように実証実験をやっている研究段階でありまして、うん、はい、これがまあ最先端ですね、はいはい、でこのロボット納期は無人状態で常時すべての操作を行うことができます、うん、はい、で基本的にロボット納期自身が周りを監視しておりまして、非常時の停止操作も実施すると、まあ、AI も入ってくるわけですよね、はい、うん、で使用者はモニター等で、まあ、動いているかどうか、まあ、正常に、うん、まあ、監視活動も含めやってるかどうかっていうことを、コンソール監視ですよね、いわゆる、うんうん、マネジメント監視といいますか、はいはい、そういうものをするというレベル、監視すらロボット、どうですか。
すごいですね、うん、なんかなんだか農業とかそういう業種によってね、やっぱり機械化が難しいと言われてきた部分ってすごくあるじゃないですか、
うん、
お日様を見たりとかそういうことで気候を読んだりとか、うん、そういうことは人がやらないとできないし、うん、長年の勘で今日明日は雨が降るからね、うん、こうできるよっていう話をされるね、うん、方がいらっしゃったりとか、そういうところがあったのが、こうなんだろう、監視をするだけで本当に全てやってもらえるようになったら、
うん、
今の休耕田とかも今ねいろんなところで食料が足りないって言ってるんで、そういうの作って、はい、多すぎたら他の国に分けたりとか、そういうなんかこともできるようになりそうな気がするんですよね。
そうですね、う
ん、
やはりこれは僕はその技術的には大きいのは、その、うん、ああいうこういうオープン AI とかも含む、うん、なんていうんですかね、コーディングをしなくても、ね、うん、オープン AI とかでも我々語りかけるだけでできるじゃないですか、はい、
そうそうそう、
だからこれができることによって、これまで経験を持ってきた人たちが、うん、まあ、質問者が質問してそれに答える、うん、
はい、
答えていくことがどんどん AI の、
そうですね、
その知的情報、
そうそう、
うん、になってくる、
ストックできてね、うん、ディープラーニングができてきて、
うん、だから今度それを今度はその状態、その作物の状態の監視をジャッジするっていうことがまで行き着くというふうになってきたわけです。
すごいですよね、
うん、すごいですね、うん、だから多分もうできそうな技術だったんだけど、こういうふうに、まあ、オープン AI とか、ね、うん、こういう AI が生成 AI 的なものが出てきたことで、はい、こういう、ね、スマート農業の分野、
う
ん、ここは人がやらないとって言ってたところとか、
そうそう
そう、まあ、知恵とかっていう部分が入ってくるから、うん、今このレベル3っていうのが、これが市販化され実用化されるのもそんなに遠くない将来だと思いますよ。
そうですよね、
うん、
なんかすごい楽しみですね、いろんなものが進んでいくと そうするとその間に、ね、できたことを間が時間ができたら、ね、その間にいろんな楽しみができるようになったら、
そうですよね、
農業参画してくれると本当にさっきも言った通り増えるじゃないですか、うん、やっぱりお日様の関係があるから、あの家から一歩も出れないみたいな感じがなくなったらすごくいいなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うんうん、でもね小島さん、
はい、
おそらくここら辺はあの IT 企業経営されてる小島さん の, あのもしかするとビジネスチャンスになるかもしれませんけどとなるとですよ、
はい、
農業の課題となってくるものが変わってくるわけです。
そうそう、
ね、
うん、
というのは、まあ、その低遅延、あのその遅くならなかったりちゃんと動機が取れる、うんうん、まあ、その情報の伝送設備、
はい、
まあ、いわゆるその高速大容量の通信ができなきゃいけないわけです、
うん
うん、5G とか、
はい、
うん、ここで出てくるわけですよね。だから、まあ、実際そのロボット技術に NTT グループが持つネットワーク技術を融合しようという試みもありまして、うんうん、あのだからそのこの農地、
はい、
Wi-Fi つながるって
聞き方がね、
ワイファイ早い、この農地この畑通信速度早いみたいな、そういう、いや、あのこれできない、こうならないと、
はい、
あの今の今まで話してきた話は全部できないわけですよ。
台無しだよね。
そうなんです、うん、
へ、
すごいですよね。だからその課題がね、うん、変わってくるということ、
はい、
そうするとやはりこういう農業に従事するプレイヤーとなる人や企業も変わってくるし、うん、はい、こういうやっぱり IT 系が農業事業をやってたりとか、うんうんうん、あとはそのエンジニアさんが農業事業に専門的に携わるというようなことも、まあ、もうすでに始まってますけれどもなるわけですよね、うん、だからそうなるとですよ、今度は世の中的には、
はい、
東京から九州の農地を見るとか、
いやすごいですよね、
北海道の農地をあの首都圏で見てるとか、
うん、
でもねこれはね、なんていうの、その収納ってやっぱその少子高齢化もあるし、はい、うん、なかなかこう一人で見れる農地とかね、うん、やっぱ限界があるから、やっぱこういうその、まあ、農業を、うん、どうやって面倒を見ていくかっていう仕組みそのものを根本的に考えないと、どうやってもその人手の問題を人から見て解決だけではちょっと限界ですよね。
そうですね、
うん、だから、まあ、こういうことも起こるのかなという気がします、うん、ね、だからまあ実際その農業のスマート化を進めるために、うん、東京都と都の農林水産振興財団、はい、それと NTT 東日本などは高速大容量通信の 5G を限られた区域で使うローカル 5G を活用して、うん、だから俺の農地はローカル 5G だからって話ですよ。こういうふうにするとそう、ボケてたら別にもうね、だからもうやってるわけですよね、
はい、
あの遠隔で農業を支援する技術の実用化に向けた実証実験を進めています。
うん、うん、
でこれで未経験者の、収納促進や収穫量の向上などに期待がかかるということなんですね。
すごいいいことですね、
うん、
あのなんか IT とかねそういうのが進んでいってしまうと、
うんうん、
なんか取り残されたかいろいろ皆さんがいろんなこうネガティブなことを、
うんうん
うん、人としてよりも機械の方が優先されるんじゃないかってネガティブに思う要素ってまだちょっと残ってるかなって感じる時があるんですけど、
うんうん、
こういう本当に社会の役に立つよっていうものが本当に IT の進化でもたらされるっていうのをすごい大勢の方に理解していただけたら嬉しいなっていうのと、
うんうん、
あの農業をやってる人口を増やしたいなと思ってで、
うん、
あの教会 の, あのなんかこうスマート農業のところに参加して、はい、うん、あのいる身としては、
うんうん、
あの自分で何かができるじゃなくてそういうところの研究をしている人たちの役に立てることないかなと思っていつも見ているところがあるので、
うんうん、
こんなに進んでいるとすごく嬉しいなっていうのと、
そうなんですよね、
早く実用化されるためにはどうするかっていろんな省庁の絡みも出てきたりとかして、
うん、
大変なんだろうなとか思いながらも、
うん、
やっぱ日本の明るい農業のためにはそういったところをみんなで力を合わせなきゃですよね。
そう、社会問題的にはやはりその食料自給率とか、うん、前そのテーマでも話しましたけど、ね、やっぱりこういうことにもね、日本の食料自給率をどう賄っていくかっていうことにもつながってくるので、あのこのね、まあ、農業改革といいますかね、だからそのね、こう伝えたい意図というのは IT 化とか僕はロボット化がすごいっていうことを言いたいんじゃないんですよね。まあ、こういう就労問題とか、うん、日本の農業とかあと日本の本当の非常時の食料事情とかそういうものをこう取り巻く農業を取り巻く社会問題があります、うん、それのその解決として本当に進むといいかなと思いますし、いろんな方が知恵を出していって、はい、でまた今度は日本で生んだ知恵を、うんうん、まあ、世界中に、ね、提供していくと、ね、ね、うん、いうこと、まあ、こういうことができると、まあ、すごくいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマはスマート農業最新動向は遠隔操作でした。曲に行きましょう。 HY で366日。
「 東京ラジオニュース。
レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは出来事を変えるのではなく周波数を変えるという話ですね。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ日々いろんなことが起きますよね。
いろんなこと起こりますよね今日もね。
はい、本当にまあ、ちょっと番組からのお知らせですけど、すいません、今日は事前の告知のツイッターが上がってないというですね、ちょっと不手際がございまして、はい、まあ、番組をが終わるまでには上がってると思いますので皆さんどうぞよろしくお願いします。番組のツイッターの、X ですね。
X です、はい、X です。
はい、まあそのね、いろんな出来事が毎日起こるんですが、はい、まあ、今日は要はそれをどう見るかという捉え方の話ですよね、うん、だからこういろんなことが、まあ、いろんな出来事が起こるわけですよ、はい、じゃあなんかちょっといい例えが変かもしれませんけど、長生きがいいのか、うん、短命がダメなのかっていう話だったり、うんうんうん、まあ、お金持ってるのがいいのか、うんうん、ね、貧乏悪いのか、極論するとそういうことなんですよ、うん、あるに越したことはないけどっていうのをつけるならば、はい、いろいろ話が続きますけど、うん、でも言い悪いとかね、うん、まあこうなんていうんですかね、まあこう二元論的に言ってしまうとね、うんうん、なんですよ。だからまあ要はこういう話すると生き方の話なんですよね、はい、うんうん、だからいいダメって言っちゃうと、うん、まあダメなんだっていう方に実は、まあ、量子的には周波数が入っちゃう、はい、わけですね、うんうん、だから極論すると、まあ、ちょっといつもこの話をすると、はい、なんか説法みたいなんか仏教の説法みたいとにねなんかこう、うん、なってしまうんですけど、うんうんうん、お金があるもよしないもよしとかね長生きするもよし、うん、短いのもよしみたいな捉え方なんですって、
は
い、
うんうん
うんうん、ただその自分が思う通りにコントロールできないこともこれは事実なんですね、
う
ん、
はい、そうですよね、
うん、そうです。だからそのダメなのは自分の努力が足りないとか、うん、僕これねせっかくだからけど例えばね、うん、今経済社会だからお金が、まあ、あるに越したことはないですけど、うん、じゃないとダメなのか、でなんかそうするとなんかその稼げてない自分が至らなかったりとかって思う捉え方って、うん、はい、これって全く間違ってますからね。
そうそう、
経てには人には得て増えてがあります、うん、だからみんなで補完し合ってるから見た感じね、うん、まあ、稼いだりとか、まあ、営業っぽい人とか、はい、セールス上手な人が稼いだり見えるじゃないですか、うん、だけど役割分担なので、うん、それができない人がダメではない、うんうん、ですよね。
そうですね、う
ん、だから人はね、こういい徒党を組むというかチームを組む、 そうそうそう、それが会社だったり、うんうん、ビジネスパートナーだったりするかもしれないし、うん、と思うんですよね。だから、まあ、ちょっとこういうその捉え方、その出来事を変えるのではなくて、うん、まあ、その周波数を変えるっていうとね、なんかすごい高次元な話ですけど、うんうん、でもまあ要は捉え方を変えると自分の、うん、まあ、さっきも言った通り振動が変わりますからね、よしと、
うん
うん、
だから細く長く生きるもよし、太く短く生きるもよしって言って、はい、最後によしよしってつけちゃうと、うん、両方ともね、人によって生き方なんて違って当たり前だから、
う
ん、
あ、そうです
よ。だからみんないいんですよ、その人に合った生き方をしたらよしで、
そうそうそうそう、
よくやってほしくないなと思うのは、うん、いい子にしてっていう子供さんに言う話を聞くと、うん、そうすると僕ちゃんはいい子じゃないのかなっていうふうに思ってしまうじゃない。あ、
そうですね、
だからそうじゃなくって、うん、うわ今日もいい子にしてくれてありがとう、静かにしてよねとか、なんかそういうなんか肯定的ないい言葉をかけるっていうのをね、うん、周波数が 変えるのが難しいって感じた方は、うん、あのそういういい言葉を使うっていう風に変えてるとこからでもいいのかなってちょっと思ってたりするんですよね。
そうですね、うんうん、そうそう、だから出来事はね、あのいいことが続くこともあれば、うん、あのなんかあ今なんか来てないなとかって思うと、ね、その良くないことって続くことってあるけど、うん、でもだからそれを良く悪くというよりも、うん、やはりなんかその自分のね、あの、うん、なんかこう全て起こることはなんかその自分の在り方を問われたりとか、はい、じゃあ自分の心の整い方を問われる、うん、ってるかなっていうふうにちょっと見てみると、うん、あのまあ、人生をね生きていくのもね少し楽になるのではないかなというふうに思っています。やはりあの年末慌ただしくていろんな、はい、こうことがね起こりますし、やはり、1年の中で例えば犯罪が増えたりとか、うん、自殺者が増えたりとか、まあ、そういうことがねというのもやはりこの年末にかけてなんですよね、はい、なので、まあ、あえてねその自分のその心を、うん、その自分を責めないということもそうですけど、うん、まあ、ちょっとこういう話をね、してみました。はい、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、出来事を変えるのではなく周波数を変えるという話でした。曲に行きましょう。あいみょんで今夜このまま。
二階用で甘いようなこの泡にくぐらせる思いが弾ける。体は言うことを聞かない。行かないでって走って行ければいいのに。広いようで狭いようなこの場所は言いたいことも喉に詰まる。体が帰りたいと嘆く。行かないでって叫んでくれる人がいればな。抜け出せない、抜けきれない、よくある話じゃ終わらない。簡単に冷める気もないから、とりあえず笑ください。消えない想いは軽くほてらして飛ばして、指先から始まる何かに期待して泳いでく、溺れてく。今夜はこの泡の中で眠れたらな。だんだん息もできなくなって、心の壁も穴だらけで、制御不能結構不幸、自暴自棄です。そんなに多くはいらないから、幸せの横棒を一つくらいで満たされたい。満たしてみたい、満たされたい、会いたい、いつかの誰かに。やるせない、やりきれない、よくある話じゃ終われない。簡単にやめる気もないから、とりあえず笑ください。言えない想いは軽く飲み込んで隠しちゃって、花の
はい、エンディングです。小島さんお疲れ様でした、
はい、ありがとうございました。今日もねお天気の話をしたんですが、うん、やはりね人の力では何ともできないこともあるし、あの機械の力を借りるってすごいいいことだと思うし、うん、この機械がねなんか人間の生活をね豊かにしてくれるきっかけがいっぱいありそうだなと思った瞬間に、このスマート農業的なものが発達したらすごく嬉しいなと思ったんですよね、
はい、そうなんですよね、うん、だからこう領地の話してるじゃないですか、はい、だからこう、うん、あのまあ、どういう思いとか気持ちを込めてこの最新ハイテク技術を進化させるかって、ね、この技術もあのやはりどういう思いでやるかっていうことでどうにでも多分変化していくんですよ、うん、そういう風な感じかな。はい、東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしましょう。 She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is brightOr in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change?Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost.At such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard her say.Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.